主イエスの悲しみと題して説教いただきます。
主イエスと弟子たちがゲッセマネに来ておられます。ゲッセマネというのはオリーブ油の絞り器という言葉なのです。そういうですから機械を表すわけですが、そういう意味の言葉です。絞り器があるのはオリーブ畑から遠くはないでしょう。でそういうことからいたしますと、ここで主イエスが祈る場として定められたのはオリーブ畑だったということを意味しているのです。主イエスはオリーブ畑に来て祈られる、そこで祈られるということであります。そして祈るためにゲッセマネに弟子たちとおいでになられたと言っているのであります。たまたまゲッセマネで祈られたのではないということです。たまたま祈られるのではなくて、そのゲッセマネで祈るためにゲッセマネにおいでになった、意図してご自身の意思を持ってそのゲッセマネで祈られるのだということを、この言葉は私どもに示してくれているのです。で主はこれから起こる出来事を覚えて祈られます。これから起こることをご自身の意思を持って受け止めるために祈られるのです。ですからこれから起こる、これからは十字架の出来事、苦難と十字架の出来事でありますけれども、その苦難と十字架の出来事に対してですね、たまたまの出来事ではない、それをですね、ご自身の意思を持って受け止めるために、一歩を踏み出してですね、受け止めるために、そのそれに先立って祈られるということをここでは示しているということであります。そういう意味で祈る、主イエスがここで祈ると言ったときはにですね、これから起こる出来事を受け身で、要するに、消極的な意味でですね、それを感じ取っておられるということではないということです。そうではなくて、主が祈られるのは、自らの意思を持って進んで、積極的に受け止めるためにこそ、実はこうして祈っておられるのだということであります。で、ここにですね、祈りというのはどういうものかということを少し覚えていいだろうと思います。私どもが祈ると言ったときに消極的なように思う。しかし、ここでイエス様はですね、意図して祈られているとすれば、意図されて行われる祈りであればですね、それは実は受け身ではない、消極的なものではないのです。まさに意図して祈るというところに、それに積極性がある。進んで事柄を受け止める、そういう姿勢、主の姿勢があるということであります。祈りはしばしばですね、消極的でですね、内にこもったように思われます。しかし、この主が意思を持って祈られるということを通して示されていることは、祈りは一つのですね、受け止めるための一つの進んだ行動、行為だということを受け止めなければならないかと思います。祈りというのは行為なんです。祈りというのは行動なんです。それを積極的に、意識的に、それをまさに向き合うための行動をとっておられる、それがここに言う祈りであるということを覚えなければなりません。でよくですね、祈っているだけではダメだ、行動を取らなきゃならないんだというふうに言います。でこれは今日ではさほどそれはですね、大きな声になりません。しかし70年代以後のですね、教会にはですね、そういう声がしばしば起きました。ひどいのはですね、ひどいのはつっていいのかどうか分かりませんが、礼拝している場合じゃない、私はこれからですね、どこそこの基地の闘争に行くから後の礼拝は頼むって言って出かけた牧師がいるって、日曜日ですよ、いじるっていう、そういう時代を経験しております。でそういう時にはですね、祈りどころではない、まさに行動が大事なんだということを私どもの教会は経ているのです。でその時にですね、祈りということを消極的なマイナスなイメージでしか捉えていないということは非常に残念です。でそういうまさにですね、祈りではなくて行動だといった結果が何を生むかというと、それはですね、虚しさを生むだけなんですね。で祈りという行為を伴わない、 祈りという行為を伴うということはどういうことかというと、事柄を神との間で受け止め直すということです。で、祈りというのはしばしばですね、自分を顧みることのように思ってしまうのですけれども、私どものにとっての祈りはそうではない。神との語らいですから、イエス様はそのことをなさる。積極的に神と語らうことを通してですね、事柄を神にあって受け止めようとする、そういう積極的な思いなのです。で、そのことによって実は事柄が深まるというんです、ことなのです。私どもが祈りなくして行動するとですね、事柄を深めずに自分たちの善意、自分たちの思いだけで行動してしまいますから、それはですね、まさに行き詰まりがあるし、そしてそこにですね、深まりはない。で、しかもその祈りという行為によってですね、事柄を深めていくことができる、深く事柄を受け止めることができる、そしてその事柄をですね、神にある重要な出来事として、まさにですね、自分のものとしていく、そういうことが生まれてくるのであります。で、そういう意味でですね、祈るということは決して消極的ではないのだ。事柄を深め、事柄を真実に担うために、まさに祈りという行動こそが、行為こそが実は大事なのだということを思わないわけにはいかないです。現代のさまざまな問題に対して私どもは焦燥感を持っています。そこで大事なのは祈るということです。一歩踏み出して祈るのです、事柄に対して。そして一歩踏み出して祈るときに、実は新しい展開、新しい思い、そして新しくそのことを受け止め直すということが生まれていく。それがですね、実はここに示されていることであります。イエス様はこれから起ころうとすることをですね、いとも簡単にやり遂げるんではないんです。ご自身の意思を持って神との語らいをする、そういう行動を通して、このこれから起こる出来事をご自分のものとしてもう一度受け止め直していく、そういう歩みをなさっているということを私どもは知らなければならないかということで、ね、あります。で、祈りが一つの行為であり、行動であり、この祈りという行動こそが事柄を真実に担う、神の前にある事柄として真実に受け止める大切な行為であるということを改めて覚えておかなければならないかと思います。そして弟子たちに言われるのです。私が祈っている間ここに座っていなさいと、こういうふうに言われるのであります。このことも私はですね、少し違和感を覚えました。何を違和感を覚えたか、ね、何気ないようですが、皆さんならどうでしょうか。これからイエス様は真剣な祈りをする、血の滲むような、ルカによると血の滴りの祈りをするわけです、まあ、ここではそのマルコですから血の滴りの祈りとは書いてありませんけれども、まさにですね、ひどく恐れてもだえ始める、もだえるほどの祈りをなさるわけです。で、その時にですね、私どもならですね、私が祈っていたここに座っていなさいと言うでしょうか。私が祈っているから、私が祈るから、今から真剣に真実にまさに痛みを持って祈るから、だから一緒に祈ってほしいと言わないでしょうか。そう言うはずなんです。ところがイエス様はですね、一緒に祈りましょうと言わないんです。祈ってくれと言わないんです。共に祈りましょうと言わないんです。世の中の多くの教会って言ったら、そんなことは教会批判をするつもりはないんですけれども、ね、一緒に祈ることが連帯だって祈りましょうって普通うるさく言うのです。ところがイエス様は一緒に祈れとは言ってないんです。後で祈れって出てきます。覚えて祈りなさいって。その後で祈れって言った時にですね、まあこれは来週になってしまう、とてもですねそこまでいかないんですが、もう初めからそのこと言ってたらいつ終わるのかってなりますが、見ていただくとまたその来週で言えばいいことを今日言う必要はないんですけれども、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいっていうわけです、後のところで。その祈りは何でしょうか。イエス様のために祈ってくれって言ったんじゃないんですよね。明らかに目を覚ましていられるように、誘惑に陥られないように祈りなさいって言ってるわけですから、自分のために祈れって言ったんです。イエス様のために祈ってくれって言っておられないってことですよ。すごいことです。要するにここではですね、座してみよとは言ったけれども、座してみなさいとは言ったけれども、私のために祈れとは言わなかった。これはですね、とてもびっくりします。私どもならついつい弱いですから、 私のためにもお祈りください、で一緒に祈ってください、共に祈りましょう、こういうところであります。しかしそういうふうには主イエスは言わないということであります。主イエスは祈りを強要してはおられないのであります。意外であります。これから重く大切なことを、そして心を痛めつつ祈る、その時に私のために祈ってくれとは言わない、ここに座していなさいというのであります。どういうことでしょうか。主イエスは私弟子たちを座らせる、座らせ少し離れて祈られます。それは主イエスが一人祈られるということを実は強調しているのです。祈り、それは父なる神との親密な語らいの時、交わりの時であります。余人を入れない神との語らいの時であります。だからこそ主イエスは弟子たちに私と一緒に祈れとは言わないのですし、弟子たちと少し離れて一人、まさに神以外のものとまさにはとは立ってですね、孤独に祈られるということであります。と同時に座してそこにいよと言ってくださっています。それは離れて入れる、離れて祈る主イエスの姿を、あり方を弟子たちに見せてくださっているということでもあるのです。祈りは強要することではありません。祈る姿が見られればそれでいいのです。そして祈る姿がそこを見せることで主は教えておられるのです。それは祈りとは余人を入れない父なる方との親密なる語らいであること、そしてその主イエスの祈りを見て見知って、弟子たちが自ら祈るものとなるように身をもってお示しくださっているのであります。祈るというのは神との親密な語らいであり交わりなんだよということを示される。そしてあなたが祈るときにまさに神が親しく望み親しく語らってくださるんだよということを示しておられる。そこでこそですね、その見た者たち弟子たちはですね、祈りの大切さと祈りの豊かさと、そして自らの思いを持って祈ることの恵みを実は知ることができるのです。そういう意味で主は祈る姿を見せられるけれども、共に祈れとは言わなかった。私どもはついつい共に祈れと、あるいは祈りましょうと言って強要しますけれども、そういうことをなさらなかったということを覚えなければならないかと思います。それほどまでに祈りは大切なので、で祈りましょうとか、そして一緒に祈ろうというのは何かって強制だと言いましたけれども、それは立法化することなのです。恵みとならないんです。まさに教養ということは立法化しているという、そういう内容になっているのです。そうではない、祈りは恵みの出来事、それゆえにことでですね、主の祈りのその恵みの出来事を見出すことを通して自ら祈れるようにと導いておられる。自ら祈るのですから、こう祈りなさい、ああ祈りなさいではないのです。どんなに拙なくてもいい、神の前にそこでまさに神へと心を向けて、そして語りかけるときに神が語ってくださるからであります。それが実はここに示されている、まさにここに座っていよ、私を見よというその姿に示されているということであります。で、主イエスはご自身を見せてくださっているのです。で、自分を見せるということは大変なことです。皆さんはご自分の本心を誰にでも見せられるでしょうか。自分の在り方を誰にでもまさに恥じることなく見せられるでしょうか。なかなか難しい。しかし主イエスはご自身の在り方を、ご自身の姿勢をありのままに示しておられるのです。そしてそれを見よと言っておられるんです。祈ることにおいてでもです。 そしてご自身の姿を見せることを通して、あなたも真実に立ちなさいと言ってくださっているのであります。それがまさにここにいよと言われている内容でもあります。で、こうしてですね、さらにこの33節はここもまたちょっと違和感があるのですけれども、そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを伴われて、そしてひどく身もだえしながらですね、彼らに言ってくださったと続いていきます。で、どこがちょっと違和感があるかというと、32節は弟子たちにでしょ、33節は3人の弟子になってるでしょ。だからそこの推移がですね、ちょっとこれは付け加えられているのではないかなっていうふうに言われる内容になっているのであります。しかしまさに身をもってお示しくださって、祈る姿を身をもってお示しくださる、そのところで、その上でペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人を伴っておられるというところにも大切な意味が込められております。で、どういうことかと言いますと、この3人はすでに重要な場面で登場しているからであります。9章の22節から、9章の2節から14節で、主イエスがこの3人を伴われて高い山に登られ、白く輝かれて、そしてエリア、モーセと共に語り合ったということが述べられています。で、その際に、その時に神の言葉が弟子たちに臨むのです。どういう言葉が臨んだか、これは私の愛する子、これに聞けと言われたのでありますし、そしてその後主イエスは弟子たちに、その3人に、人の子が、これはご自身のことです、人の子が死者の中から復活するまでは今見たことを誰にも話してはならないと命じておられるのです。で、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人は主イエスが父なる神の愛し子であり、死者の中から復活される方であるということを実は示された者たちということです。で、その3人を伴っていくわけです。で、その3人を伴っていくということに意味がありまして、まさにこの3人の名前が挙げられることで、神なる、神の子なる方が死して蘇られる、その方こそまさに神の子として祈るだけではなく、復活の主として弟子たちを再び導いてくださるその方が、まさにこれから死の恐怖に打ちのための祈りをされるということを言っているのです。要するに初めにですね、神の子として表されている、その神の子なる方が十字架へ赴くための苦しみをこれから担って祈られるのだということを、この3人の名前が記されることによって実は示しておられるんです。ですからこの3人はですね、知らずして証ししているのです。知らずして、まさにこの方こそ神の子、彼らにこそ与えられた言葉だからです。神の子であり復活される方であるということを、この3人の名前は実は証ししているということであります。その神の子であり復活される方が、なんとこれから十字架を前にして、苦十字架のその苦難と死を前にして身もだえして祈られるのだ。まさしくこの復活なる主が、神の子がまさに十字架につかれるのだということを、実はこの聖書の箇所は私どもに示してくれているということであります。なかなか味わい深いことであります。で、ここにですね、実は大変大切なことがあります。で、それはどういうことかというと、証とはどういうことなのかということを示しているのです。この3人こそまさに神の子であり復活される方と証しする本人たちです。しかし彼らは自覚的ではありません。何にも知らないんです。 で私どももですね、そのことを指摘されればそういうふうに聖書をきちっと読めばそうなんですけれども、読まないとですね、なんで3人なのと思ってしまう。ところがそのまさに意図的ではない、何もそこで自覚的ではない彼らのその在り方、ただ主に伴われてですね、その主の祈る場面の少し離れたところに座るということによって主イエスキリストを証ししていたということを私どもは知らなければならないかと思うのであります。で、このことは気づかないうちに主に伴われつつ、気づかずないうちに3人は主イエスキリストを証ししているのでありますけれども、それはまさに証しとは意図してなされることではないということを合わせて示していると言っていいかと思います。私どもは証しをしなければならないとか伝道しなければならないとかという時にですね、意識して意図してなされるべきだというふうに考えてしまいます。実はそうではないの。そうではなくて、意識することなく証しするという、そういう出来事なのだということを覚えなければなりません。ペテロ、ヤコブ、ヨハネは3人として主イエスに伴われることで証しをしました。主イエスこそ神の子、復活の主であることを証ししている。そうなのであります。そしてそのこと自身が大切なのであります。彼らが意図的に唱えた、彼らが力を込めてそのことを証ししたから、主イエスがそうなのではないということを覚えなければならないかと思います。考えてみればそうだなと思い当たりました。聖書を読むことでも、子供や家族に聖書を読まないといけないということを示したいと意識して読んだとしても、かえって見透かされるだけでありまして、本人もその自らの努力で一生懸命読もうとしたら、まあせいぜい3日は続くでしょうけれども、その後挫折してしまうということが起こります。あるいはその人がですね、そういうふうに家族にも見透かされるわ、自分でも挫折するわでですね、あとどうしようもないということが起こってしまうわけですね。で、そうではなくて、その人が御言葉なくしては済まされない、それゆえにこそ聖書を読み、それゆえにことをまさに御言葉が必要だ、それゆえにこそ読んでいる、そういうことこそが、その姿勢こそが、その在り方ことが証しになるのだということを覚えていいだろうと思います。人が感銘を受けるのは、その人が意図してやっているからではないのです。その人がそれなくしては済まされない、神の言葉なくしてはまさに済まされないからこそ、そこにその言葉によって生きているということが示されるとき、それは本人は証ししているつもりはないでしょう。そのことが実は証しとなるということであります。祈りにしてもそうです。祈りを強要することによって祈りが覚えられるのではないのです。あ、本当にこの人は祈りなくしては済まされない、祈りに生きているんだなと思ったときに、周りの人々はそこで、あ、本当に祈りということは大切なのだ、祈りということは必要なのだということを覚えることができるようになるのです。そういう意味で祈りも御言葉を呼ぶということも、実はそのことによって証を立てるためのものではない、そうではなくて、まさにそれによって生かされることを通して証がなされるのだということを覚えなければならないかと思います。そういう意味でですね、意図する出来事ではないのです。まして礼拝はそうです。礼拝はしなければならないことではありません。そういう仕方での礼拝は続くはずがありません。そこでの礼拝がまさに自分にとって不可欠、自分のまさに生きていく糧であればこそ、 そしてその礼拝に生かされていればこそ、まさに人々は感銘を受けるのです。そして、ああこの人に礼拝はなくてならないものだと感じるときに、いやこの人だけではない、自分たちにとっても礼拝はなくてならないものなのだなということを感じられるようになるのです。それが証です。証っていうのは意図してなされるものではない、恵みに生かされ、そして御言葉に生かされることによって、そのことがすなわち証になるのだということを覚えてよいかと思います。で、本人の意図ではありません。案外そうですよね。皆さんどうですか、何か導かれる時があってですね、どうして洗礼を受けるようになりましたかとか、どうして教会来るようになりましたか、続くようになりましたかって言ったらですね、一心熱心に進めてくれたからっていう人もたまにはいますけれども、しかし何気ないことに、あの人があんなふうにやっていることに感銘を受けましたって言って、本人はですね、そういうふうに思ってたのっていうことはないわけではない、そういうことの方が多いのではないでしょうか。で、それこそがですね、証になるのだということであります。 であればとても私どもは反省しなければならない。恵みに生かされている喜びが本当になければ伝道にならないということですから、実はまさしく恵みそのものをそこでですね、恵みなる神に本当に恋い求める、そういう姿勢がそこにきちっとなされたら、まさに伝道がになるのだ、証になるのだということを改めて覚えてよいかと思うのであります。私どもがまさに祈りを必要とし、礼拝を必要とし、御言葉を必要としている、そういう生活の営みの中でこそ証がなされる。そこでこそ主イエスキリストの出来事が、神の憐れみの出来事が証される。そのことを改めて覚えたいと思います。神との語らいなくしては済まされないからこそ、礼拝なくしては済まされないからこそ、私どもはそこでそれに生きることによって証をしている、そのことを覚えたいと思うのであります。主はそして言われるわけです。ひどく主についてここでは語っています。イエスはひどく恐れてもだえ始められたということも言われているのであります。で、イエス様はですね、ご自身祈られるということは、イエス様自身が、もう少しちょっと戻りますけれども、イエス様自身がですね、主との語らいなくしては済まされないということを見させてくださるということでもある。合わせて覚えていいだろうと思います。要するにご自身祈られる姿を見せる、それはですね、主との語らいなくしてはご自身がですね、済まされないということを弟子たちに示すのです。そのことによって彼らはですね、主との親密な語らいを、主が神との親密な語らいをしているその姿を見ることによって、自分たちもですね、まさに神との語らいが必要なのだということを感じ取れるようにしていてください。そのことも合わせて覚えてよいかと思います。神の子なる方として、神との語らい、父なる神との語らいなくしては済まされない。それが主が祈るということになっているのだということを覚えたいと思います。そしてその祈りに際して、ひどく恐れてもだえ始められたと言われております。どういうことでしょうか。主イエスは神の子であられ、救い主メシアであられます。しかし、そうであられる方といって、生も死も超越しておられるのではないということを示すのです。イエス様は痛みを覚えずにですね、その死を乗り越えることもできるのです。あるいは痛みを覚えずに十字架についてその生産をすることもできるのです。しかし、主イエスはそうではない。恐怖と不安に身もだえしながら、この十字架の死を受け止めておられるということをこの聖書は示しているのであります。何の不安も恐れもない。 そういう出来事としての十字架ではない、十字架の死ではないということであります。主の死、十字架の死とは何か。罪なる私ども人間の罪を担っての死であります。まさに人が裁かれるべき、その罪に裁かれてくださることであります。そして人間の死を死んでくださることなのであります。で、要するに裁かれるべき死を死ぬということは、そこで裁かれる者にとっては恐怖と不安の以外に何もない、そういう絶望としての死を主は死んでくださる。そのためにその絶望としての死の苦しみも恐怖も恐れをもご自分のものとしておられるということが、この御母代しているということによって表されているのであります。主は人の死の苦しみ、悲しみ、痛みを自分のものとしてくださっているのであります。それらのものは主を凌駕することはない、凌駕することはないのに、あえて人間の痛みを、苦しみを、悲しみを、悲しみ、痛み、そして苦しんでくださるのであります。それが十字架の死である、主の十字架の死であるということを覚えなければならないかと思います。罪ゆえの、罪の裁きゆえの苦しみを、そして痛みを、悲しみを身に負って死んでくださる。それは私どもの想像を絶する苦しみを担っておられるということであります。主イエスのこの苦しみ、御母代は私どもの罪がいかに重いものであるか、その想像を絶する私どもの罪の重みを示す、それが主の苦しみなのだということを覚えてよいのであります。単に罪の処理ではありません。単に死をそこに超えるということではない。そうではなくて、死の苦しみを、そしてその罪の深さを、私どもの死の苦しみがいかなるものであるか、私どもの罪の重さがいかなるものであるかということを、主はこの身もたえをするまでの苦しみを通して私どもに示してくれているのだということを忘れてはなりません。そのことが大事なのです。そういう意味でまさに死ぬばかりに悲しい、そういうふうに主イエスはそこで罪の重さを示してくれているのであります。残念なことなのですが、私ども人間は罪なるがゆえに罪に麻痺しています。罪に麻痺していますから、罪の痛み苦しみといってもピンとこないのです。罪の大きさが本当にはわからないのです。まあこんな言い方をしていいかどうか、今日的な言い方からすればですね、罪依存症になっているかもしれません。そのことによってですね、ダメだと思っていても逃れられない、その苦しみを苦しみとして本当に受け止められない、そういう姿を呈しているのかもしれません。で、そういうことを思うときに、まさに罪の重さを本当に知るのは、罪の悲惨さを本当に知るのは、ただまさに主がそこに私どもの罪のために傷んでくださっているという、その姿を知ることなしにはありえないのだということを改めて覚えていいだろうと思います。死が身もだえし苦しんでおられます。私どもの想像を絶するその罪の深さを身に負ってであります。私どもの罪がどんなに深いかということを示しておられるのです。そこでの身もだえは本来私どもがそこに覚えるべき身もだえなのであります。それを主はご自分のものとしておられるのであります。それがここに 述べられている中心の出来事だということを忘れてはなりません。私どもが担うべき罪の重さを主がまさに身もだえをもって引き受けていてくださる。私どもが負うべき罪の悲しみを痛みをまさにその身を震わせて痛み苦しんでおられる。それが主イエスキリストの身もだえなのであります。感謝すべきことであります。そして私は死ぬばかりに悲しい悲しみを語っておられます。死ぬほどに悲しいのです。死んだ方が楽だというふうな訳でもあると言いますけれども、悲しみのあらまり死ぬほどだというふうに言った方が日本語としてはピンとくるのではないでしょうか。そんなそこまで悲しんでくださるということであります。悲しみは愛するがゆえの実は表現です。罪人を愛するがゆえの悲しみ、それほどまで大いなる悲しみをまさに主はその身をもって表していてくださる。そのことを覚えてよいかと思います。そして弟子たちに言われるんです。ここを離れず目を覚ましていなさい。これまた難しい。ここを離れずというのはどういうことなんでしょうか。これもまた私どもは神学的に受け止めるべき、信仰的に受け止めるべきであります。ここを離れず、こことは何か。主が身もだえをしているその場面に彼らはいるのです。その主の悲しみと苦しみは何か。十字架を前にしての悲しみと苦しみです。ということはここを離れずとは信仰的に言うと十字架の主から立ち離れることなくということであります。十字架の主から離れずにそこにとどまれとおっしゃって、これは大きいと思います。十字架の主から離れるときに私どもは罪の重さを知らない。まさに十字架の主なくしては罪に麻痺してしまっている私どもですから、罪の重さも苦しみも痛みも悲しみもないのです。十字架の主を前にして、その十字架の主を前にしてだけ私どもは自らの想像を絶する語り口こともできない罪の重荷を知るのです。そしてそこでこそ自らの罪を痛むときに主の痛みによって自らの罪を痛めるときにそこに望みがある、救いがあるのです。そこに神の憐れみが望んでいるからです。そこに十字架の主がいてくださるからであります。そういう意味ではここを離れずというのはまさに十字架の主イエスキリストをから離れずにと呼んでいい、いやそういうふうに読むしかないのだということを改めて覚えたいと思います。私どものために十字架につき、その十字架のゆえに痛み身もだえする、その主の身元を離れては、私どもは罪を知ることはできません。罪を通しての救いを知ることはできない。まさに私どもが立つべきところは主の十字架。そこを離れては私どもの実は立場はない、立つべきところはないのだということを覚えていいかと思います。主の十字架の御前に立つとき、初めて私どもは真人間になります。自らの罪を痛めるものになるのです。主の十字架の前に立つときに、初めて私どもは本心、真人間本心に立ち返ります。自らの罪にまさに苦しめる、そういう真実なものに立ち返ることができるのです。そこでこそ神は憐れみたも、そこでこそ主の恵みは満ちたみょ、満ちあふれる、そのことを覚えてよいかと思います。人が真実な人間になるとは十字架の前に立つということです。十字架の主の前に立つときに初めて人は真人間なのです。それ以外には どんなに知識や富やさまざまな才能にあふれていたとしても、それは罪に麻痺した姿でしかない。そのことを改めて覚えてよいかと思います。そして言われるのです、目を覚ましていなさいと。目を覚ましていなさいって来週に送るとまた来週が2回になっても困るので今日やっちゃいますけれども、目を覚ましていなさいって後見たら分かるように、弟子たちはみんな寝ているわけですね。昨日おとといって疲れている人がたくさんいますから、いっぱい寝てますけれども、まあ、寝ているわけです。でイエス様がですね、目を覚ましていなさいって言われたからって言ってそこで起きるものではないということを知っておられます。そんなことは分かっているんです。ですから目を覚ましていなさいっていうのは実はですね、起きていなさいということを意味するというふうに浅はかに考えてはならないと思います。寝てれば寝てたでいいんです。で弟子たちみんな寝てるんですから、そういう意味ではですね、お祈る姿を見せてくれているのに見ていなかったという情けない出来事でありますけれども、それでもまあ弟子は弟子なんで幸いなことではあります。でそのぐらいにですね、主の弟子っていうのは幸いなんですね。この世の学問の弟子はですね、ちゃんとですね、分かっていないと学問の弟子になりませんけれども、イエス様の弟子たちは何も分からなくてもイエス様の弟子なんですから、それこそ幸いなことであります。まあそれは今日のテーマではないのであれですが、ここのその目を覚ましていなさいというのはどういうことかということであります。でこれはですね、彼らはいずれは主イエス、よみがえりの主イエスがまさに望んでくださって再び主の弟子としてイエス・キリストを述べ伝えるものとなるのですが、その述べ伝えるものとなった時にこの主の言葉を思い起こさせるためにあらかじめ与えていてくださる言葉なのです。主の御業を託されたものとして祈りつつまさに覚えようと言ってくださっているのであります。彼らもまた救い主の御業を述べ伝えることで苦しみと痛みを経験いたします。迫害に遭うのです。その時まさに自覚するのです。何よりも主イエスが私たちのために、私のために、そして迫害する者の救いのために苦しみもだえてくださったということを思い起こすのです。そして今私どももその主の苦しみと痛みとをまさに経験することで、まさにその自覚してイエス様の姿を思い起こすことによって自覚をする、すなわち主の御業に仕えている、その恵みの御業に仕えているということを自覚できるようにしておられる。ですから今目を覚ますということが問題なのではないんです。後の弟子たちが経験することをもとにして、ああ、あの時主が傷んでくださったそのことを自覚せよ、思い起こしなさい、そう言ってこの言葉をくださっているということであります。主ご自身が迫害する者のための救いとなってくださった、そのために苦しみいたんだ。私どももまたその救いのために、主の救いの御業のために、主の苦しみと痛みの一端を担うことを許されている、そのことを覚える恵みを先もって先立って実はそこに与えていてくださる。それがまさに目を覚ましていなさいという言葉になっているのであります。彼らは覚えることができるのです。目を覚ますことになるのです。起きているという意味ではありません。自覚することができるのです。ああ、自分たちの苦しみ、迫害における苦しみと悲しみ、それはまさに救いのための、主の救いのためのその苦しみと悲しみの一端を担うことが許されたのだと自覚する恵みを与えられる。それがここにあらかじめ言われている。目を覚ましていなさいという言葉であったということであります。これは後の教会の人々が大切にした言葉なのです。ですからここでの ここでですね直接に言われていることなのではない。後の教会の人たちがその主の言葉を、後の教会の人たちのためにこの主の言葉が、後の弟子たちのためにこの主の言葉が実はすでに用意されている、そういう言葉なのだということを覚えたいと思います。まあゲセマネの祈りもなかなか難しいので先進めませんが、あとは続きは来週です。再来週にまでならないように祈ってください。じゃあ祈ります。天の父なる神、なんと幸いなことでしょうか。あなたが私どものために、私どもの罪のために、私どもが痛めないその罪の痛みをも痛んでいてくださる、なんと幸いなことでしょう。感謝であります。罪に痛む、それはただあなたの罪に、私の罪に痛んでいるあなたの姿を見ることでしかありえません。どうかただ主の痛みが私どもの痛みそのものである、いや私どもが痛めない私どもの痛みをも痛んでおられる、そのことを真実に受け止め、そこに立ち続けることを通して、あなたしかない、あなたのみ救いと日々思い言い表すものとさせてください。あなたが慈しみなる神として、死をもってして私どもを、その死の苦しみと痛みをもってしてまでして私どもの救いであってください。そのことを感謝し、主イエスキリストの御名によって祈ります。